私のなしてきたことを一つ一つを感謝していきなさい。感謝を忘れてはなりません。また感謝をから離れてはなりません。感謝をあなたの思いの中心に置き、私をたたえ賛美していきなさい。
この年度の最後に私があなた方に語ったように、さらに新しいことがすでに始まっていると主は仰せます。その私の導きにさらに従っていきなさいと主は仰せます。
さらに困難とか問題が許される中で、感謝をあなた方が中心に置くときに力を受けると主は仰せます。さらにあなたが感謝をなし続けるときに、私はあなた方を通して私の技を豊かに表していこう。奇跡はこれから始まると主は仰せます。
さらに勝利が表されると主が言います。問題や困難が許されたとしても、あなた方はさらにしっかりと信仰に立って、また立ち向かって主に感謝を捧げ、信仰にしっかりと立って主を褒めたたえていくように、あなた方のそのたたえるその言葉の通りに、その信仰の通りに主は勝利を豊かに、圧倒的な勝利を表していってくださいます。
債務力という不信仰の中に自分を委ねてはなりません。あなたは生ける私の言葉を中心にし、言葉に立ち、言葉にあって歩み、言葉を進めていきなさい。その時あなた方は見ると主は仰せます。私の働き、また栄光を愛、祝福をさらに豊かに見ていくであろう。
さらにですね、賛美を下げてまいりたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good.God is working for my good. Yes, He is.
天の様、証しと特別賛美、予言の言葉をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。先週はですね、コーロゴスペルが火曜日だったっけな、行われましたけども、その映像ができていますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
このゴスペルのレベルがね、どんどんどんどん上がってきてるなっていうのを感じましたし、今までに感じなかった、臨在が時々来るんですよね。ですから、その働きっていうのは大きいなと、こういうふうに思います。でまさに、万のコンサートに向かってね、主が導きを表してるなっていうことをね、非常に強く思いましたし、その、足取りが力強く進んでるっていうのをね、感じます。皆さんもね、期待室見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは、毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のためにさまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また 21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドに向けるのではなく、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っていくっていうのが多分気になると思います。
これを制作している時、一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
二級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。
けれども、私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、求めてるところです。
頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいになって
痛かったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
こっから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
肩がちょっと腫れていて、コリがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日もう一度乗ればいい、それダメなら明後日乗ればいいです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって、非常にみんな喜んでおりました。神様は癒しを具体的に始めてらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、パウロもペテロも、神様に期待を持ったから。で、ふさわしくないものは、恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
自分の力に頼るんではなくて、神様に、頼る。そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶということをね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が励んでくださって、あなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人なさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものそのすべてを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しが起こってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのは御心です。で、御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知る。
主が言った以上必ずそうなさいます。神は裏切りません。
癒されます。そして救われます。的確な癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思いますね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それ私は預言者として言いますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者として言いますが、救いが起こってきます。それへね、期待し続けてください。それでカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。ね、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどこかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されているものはいない。これは真実、
世界の中でこれから、この癒
癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も不寛容と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
白馬のキャンプはですね、特別なキャンプであるので、どうぞ皆さんもいらっしゃってください。皆さんの永遠の生涯においてもね、特別なそこで恵みがあるということをね、覚えておいてください。それでちょっと読み違えてたなっていうことがちょっとあったんですね。それは何かっていうとね、リバイバルのイメージ、これに関して読み違いがちょっとあったなというふうに感じました。私が感じてたのはですね、例えば我々がここにいますよね。そこに霊が注がれてきて、突然いろんな働きが起こり始めると、こういうような形、こういう形のリバイバルということをね、考えてたんですね。で、今起こってるのは大体そうですよね。霊がある回収に臨んで、そしてそこに顕著な聖霊様の技が起こると。で、リバイバルが起こってるっていうね、こういう感じですね。ところがね、ちょっとタイプが違うなっていうふうに感じたんですね。それは何かっていうと、聖霊様の注ぎかけがあって技が起こった場合に一つ問題点があると。何の問題点があるかっていうとね、注がれる回収自体はですね、信仰のレベルはそんな変わんないと。そうするとどういうことが起こるのかっていうと、大きな技が起こるんだけど消えていく。だから全てのリバイバルはそういうタイプを持ってますよね。それは何かっていうと、回収に臨むんだけど、そして技が起こってくるんだけど、しかし消えていくっていうのは、その回収のレベルが、恵みを受けるレベルがある段階にあるからですよね。ところがね、今神様を起こそうとしているリバイバルの働きで違うなって感じ始めたんですね。それは何かっていうと、私たち一人一人がより恵みを受けることができるように、いろんな霊的なことを開いてきている。で、ね、私たちを強めている。具体的に言えばどういうことかっていうと、例えば皆さん眠たいでしょうけども、我慢して感謝のことを学びましたよね。そうするとね、いろいろ問題とか困難に来るときに、分かってる人はね、対応が違うのですよ。はっきりね、勝利を取ると思ってるんですよね。そうなりますとね、そうでない人との差が出てくるわけです。例えば予言の働きが起こりますと、生きて主が働かれるってことは分かりますし、導くってことが分かってくるんですね。ある方々は導くなんて、いたんだなんて、とんでもないバカバカしいことを言ってますよね。アブラハムを聖書から覗いてくださいって言いたくなるようなですね、そういうことですね。だから知ってる人はね、そうなる。そうするとね、霊的な扉を神様が、ね、開いていって、より祝福を、恵みを受けるように神様が導いてるってことを感じるんですね。そうしますとですね、我々におけるリバイバルの形は、我々がいろんな教えを開かれていって、より恵みに満たされている中で、その恵みがいろんな人たちに触れて、さらにその働きを進めていく。で、そうなりますとね、白馬のキャンプっていうのはその恵みを開いてるんですよね。各集会においてそうなんです。だから 何を言ってるのかというと、リバイバルはすでに始まってるっていうことは深いなと思ったんですね。それは何かっていうと、いろんな面でそういうことが起こってきてると。だから私たちが恵みに満たされることによって、実はですね、我々が祝福されるんだけど、同時にその恵みに満たされたその恵みがいろんな方々に触れていくっていうね、そういう形のリバイバルだぞっていうことを、ね、感じたんですね。そうなりますとですね、白馬においてね、何がなされているかというと、一つはね、私たちが解放され、さらに学び対応している。そしてですね、神様の奥義がいろいろ開かれていく中で、だって困難とか問題が起こってね、最悪のことが起こった時に笑っていれるんですよ。絶望的の真ん中に落ち込んだ時に、いやそうじゃないってわかるじゃないですか。でも皆さんね、クリスチャンすべては分かってないわけですね。まあ、我々がかつて分かってなかったように、どうしてそれが分かるようになったのかっていうと、恵みの教えが開かれていったからです。で、その恵みの教えが開かれることによって、私たちがより主の祝福に満たされてくる中でですね、その霊の働きが強まっていく。だからこの今起こり始めているリバイバルはね、バーって燃え上がってね、落ちない。どうして落ちないのかっていうと、どうして落ちるのかっていうとですね、あるレベルのクリスチャン生活を送っているところに聖霊が臨んで特別に技が起こるんだけど、あるレベルだから引き下げちゃうから、で途中で止まっていくっていうことになる。しかし神様は恵みを開くことによってですね、私たちをより恵みの存在にするとともに、その働きを、ね、広げていってるっていうことをね、覚えておいてください。そしてそれが白馬において、白馬が全てではないけども、中心的に一つ行われていると。そしてすでにね、その技が始まっているっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それでお祈りをしておいていただきたいんですけど、今日は、午後4時半からかな、5時からコンサートがありますのでね、まあ、いろんな人たちを連れていらっしゃっていただきたいと思うんですが、エシルンちゃんが、熱と吐き気と転換が起こってね、入院されました。でどうぞそのためにお祈りください。そしたらですね、今日の御言葉はね、何も思い煩わないでという御言葉で、ああ、なんか特別なことを神様なさるんだなと、こういうふうに感じていますので、期待しつつ、しかし取り直しをし、そして助けてください、具体的にね。でその中でね、主の特別な技を見ますので、期待しつつ見といていただきたいと思います。そしたらね、茅野さんがいないんですけど、なんかエレベーターが降りるときは乗るときに、ちょっと上か下に止まったみたいですね。それでつまずいちゃった。そしてですね、上腕骨折かな、2本骨折したのかな。ね、で、今日は来れないということだったんですね。ただ、入院する必要はなくて、安静にして1週間ね。私もですね、骨で、ね、入院してますのでね、いいなぁなんて思ってね、まあ来週から来られるということで、ですが皆さんちょっと気をつけておいていただきたいと、こういうふうに思います。転んでですね、骨折しないようにお前がするなっていうふうに思うかもしれませんけどね、どうぞまたそのためにお祈りください。茅野さんは1週間後にもうこちらに来れますのでね、よかったなと。私なんて4ヶ月だからね、4ヶ月から出してもらえなかったんだから、だから絶対安全で大変だったんですよね。ですからいいなとは思いますけど、どうぞ祈っておいていただきたいと、こういうふうに思います。まあ一つ感じるのはね、この白馬のビデオの中で言っていましたけども、癒しが起こるときにいろいろな病気とかなんか許されたりすることがあるから、 それが動いてるなと。私もね、かなりひどかったんですよね。ところがね、実はね、次々と癒されて、これが恵みですよね。私が最初の教会にいたら癒しはないって言ってなかったから、これ今頃大変なことになってますよね。でもね、癒しの恵みが開かれてたから、片っ端からこっち癒しで対抗してったんですね、神様のね。そうした時にね、主の手がいろんな形で現れましたよね。で、特に癒しの働きが大きく起こってくるっていうことをね、感じますのでね、どうぞ皆さんお祈りください。そしてね、最近アンテオケのブログオンラインかなんか見ると、横にね、猫の写真がいっぱい出てくるんですね。そしてですね、どういうわけか猫ばっか出てくるんですね。子猫ばっか出てくるんですね。まあ可愛くていいんですけど、でもね、子猫は癒せない。でもね、皆さんは癒せる。まあ、皆さんが癒すわけではなくてね、皆さんを通してね、神様が癒すっていうことを覚えておいてください。で、その時に一つ中心的なことはね、やらないとダメ。これやらないとダメ。これは基本的な事柄であるということをね、覚えてください。それで私たちの、クリスチャン生活においてね、大事なのは聖霊様の働きです。で、聖霊様はですね、私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たち一人人に聖霊様を与えられています。だからイエス様を信じている人ね、十字架を信じて罪の悔やみをした人、全員に聖霊様は中にいらっしゃる。これは内住と思ってください。そして実はね、十字架を信じて、そして永遠の命をいただくっていうポイントは十字架を信じることなんですが、私たちがこの世で生きているクリスチャン生活の中心は聖霊様なんです。で、多くの方々はね、その聖霊様のポイントが中心であることを気がつかないので、で、聖霊様を通して表されるはずの恵みを受けなかったりするんですね。で、聖霊様を通してなされる神の技を違ったふうに考えちゃって、違った方を自分でやろうとしたりなんかしたり、結局できなかったりするんですね。だから聖霊様はね、皆さんのクリスチャン生活、人生の中心であり、特別な存在であるということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そして聖霊様は特別な存在なんですが、じゃあ何がどう特別になってくるのかっていいますとですね、神様は聖霊様を与えることによって私たちのクリスチャン生活を強めようとしているんですが、さらに聖霊様のより強い助けを私たちが受けられるように、私たちが満たされること、聖霊のバプテスマを受けること、これを導いておられます。で、聖霊様がいらっしゃることとバプテスマを受けることっていうのは違うんです。で、バプテスマを受けることによって、より私たちのクリスチャン生活はですね、強力なものとなります。で、ここは重要な意味合いがあるんですね。ですから聖霊のバプテスマを受けている人とそうでない人は差がある。だ、皆さんのクリスチャン生活においてですね、聖霊のバプテスマを受けて聖霊の満たしをよりよく用いている人とそうでない人には差が出てくると、これが起こってくるんですね。というのは何かというと、聖霊様が多くの祝福の原因だからです。で、これを捉えてないととんでもない。それで聖霊のバプテスマを受けるときにですね、よく受けなかったっていう人がいるんですね。で、その時に、まあ、私たちもよく言いました、ちゃんと清められていないといけないと、悔い改めて、そしてきちっと整えられていないといけないと、こういうふうに言いましたね。で、なかなか受けなかったりするわけですね。で、受けなかった時に、私、日本の キリスト教会のですね、重鎮がなんか私のそばに行ったんですね。私は聖霊のバプテスマを受けてませんって。なんかわざわざ言う必要ないのになと思ってですね。でもこんな中心的な人がそうなのかと思ってですね、びっくりいたしました。で、ここでですね、一つ大きな誤解があります。何が誤解なのかっていうと、満たされなさいって書いてあるんですね。それ神の命令なんです。御心なんです。御心の祈りはね、答えられたと知るのです。だから、皆さんがね、どんなに真っ黒けなクリスチャンであったとしても、賭けのあるクリスチャンだったとしても、問題のあるクリスチャンだったとしても、実はですね、聖霊の満たしを受けることは御心なんです。で、どうしたらいいか求めるのですね。皆さんがちゃんと真に求めるのならば、あるいは祈ってもらうならば、必ず与えられます。これは皆さんが祈った時点でもはっきり受けてください。聖書にあるからですね、御心にかなう祈りは叶えられたと知るのです。過去形で書いてありますよね。だから受けるのです。だから、TLEA に所属する方々、誰一人聖霊様の満たしはですね、神様によって与えられてますから、今受けてない人もすぐ受けます。受けます。具体的にね。そしてね、聖霊のバプテスマを受けるときに、2つのポイントがちょっと満たされてくるんですね。それは何かというと、聖霊のバプテスマを受けるときに、キリスト教会でですね、これは序文の序文なんだけどな、こういう対立があるんですね。聖霊のバプテスマは清め体験である。清めである。キリストに似たものになることね、ホーリネス系を中心にそういう考え方があります。もう一つは聖霊のバプテスマは異言をと中心とした賜物の働きと大きな関係がある。これはカリスマパンテコステを中心にこの流れがあります。でぶつかってるんですね。で、これはですね、聖書を読んでみますとちょっと分かることがあるんですね。清め体験だって言ってるところもあるし、それから賜物の体験、力に満たされる、この体験だって言ってるところもあるんですね。で、言ってるところは両方ともあるってことはどういうことかっていうと、実はね、2つなんです。聖霊のバプテスマっていうのはですね、清め体験であり賜物体験なんです。これ両方それがある。だから皆さんが聖霊のバプテスマを受けるときに、清めの体験を受け、カリスマの体験を受けるのです。具体的にね。で、このときにですね、聖霊のバプテスマをただ受けるだけでそれが起こると思ってはなりません。信仰の応答が必要です。どうしていろんな方々にいろんなことが起こってこないかっていうと、信仰の応答をしないからです。どうして信仰の応答をしないのかっていうと、信仰の応答に対する分かりやすい説明がされてないからです。具体的にね。ではその2つがやってくるということね、どうぞ覚えておいてください。それで戻りますけども、今日はね、その清め体験の事柄に関して言おうとしてるんですが、これじゃ全然ダメだな。で、皆さんね、私たちが清められたら聖霊のバプテスマを受けるんじゃないです。私たちが聖霊のバプテスマを受けたなら、清め体験に導いてくださるのです。立て上げですよね。そしてね、聖霊のバプテスマを受けた第一のポイントはどこにやってくるかっていうとですね、清め体験のポイントが2つあるんですね。1つは何かっていうとですね、分かってくるわけです。ああ、私たちは罪人である。ああ、私たちは神の律法を完全に全うすることはできないと。で、見えてくるわけですね。あれ、なんと不信仰なものなんだろうと。ふさわしくないものなんだろうと。 私たちが罪人であることを教えてくださるのです。これですね。だから救命体験を受けたらどんどんキリストに似たものになるということなんですが、まず死が取り扱われるのはですね、私たちがふさわしくないもの、罪人である。でそこを導くのです。でどうして導くのかっていうとね、どっかにふさわしい自分にできるっていう頭があるわけですね。我々に自分でやっちゃう、失敗するんです。でキリストに似たものになることはできません。ある部分ね、神の助けによってクリアしたとしても全てをクリアすることはできないのです。つまりね、私たちはよりそれをやろうとして失敗に次ぐ失敗を重ね、より深い罪人であるという意識になってしまうのです。具体的にね。で神様はね、それを教えようとしているということですね。でそしてそれを通してですね、これをしようとしてるんですね。それは何かというとね、自分で自分を清めないようにできない、自分で自分をですね、キリストの似たものにしようとしないように、それはあなた方にはできないんですよっていうことをね、教えようとしてる。じゃあどうするんだと、聖書には書いてあるじゃないかと。でその時ね、聖霊様が出てくるんです。聖霊様がやる。で御霊の実の働きになりますとね、面白い表現がされてます。それはね、どういう表現されてるのかというとね、まだね全然言ってない。御霊の実は愛、喜び、平安でしょ。16節で、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させない。18節で、御霊によって導かれるなら。そうするとね、表現はこういうことになります。御霊の実は愛、喜び、御霊によって導かれるなら、御霊によって歩むなら、御霊によって生きるなら、とこう書いてあります。でそれは何を意味するかっていうとですね、私たちが愛に満たされたり、平安に満たされたり、喜びに満たされたりするときに、それは御霊の働きだっていう、御霊の技であるっていうことです。だからなぜ私たちを罪人でありダメなんだ、ダメなんだっていうのはね、ダメなんだじゃなくて全くダメなんだということに導くのはですね、それは真の愛と喜びと平安に満たすためであり、それはね、御霊の働きであるということね。まあ中途半端で終わっちゃいましたけどね、あんましやってると時間がなくなっちゃうから夜をちゃんと言いますよ。ですからそういうような形なんですね。それで実はね、聖霊のバプテスマっていうのは私たちのクリスチャン生活の中心的なポイントなのでね、これを理解するだけでもね、私たちの人生における変化は大きく現れてきますし、またそれはリバイバルの働きのポイントでもあるということをね、覚えておいてください。そして聖霊のバプテスマは2つの意味を持ち、清めと賜物です。で、清めに関しては2つのポイントがあり、1つは神様が私たちが罪人でありね、全く清めを私たちの努力ですることはできない、力ですることはできないということを教える。そしてですね、御霊により賜るように導く。でその中で主は御霊の実を表そうとしている、でこういうことですね。ですからどうぞそれらのことを覚えておいてください。お祈りします。天皇さんを一人お一人のうちに働き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。何か、 神様の道に一歩霊的に退いてる人がいますけれども、なんか霊的に違うものにちょっと触れてます。これを悔い改めて離れる中でよりはっきりとしてきます。混乱がある方がいらっしゃいますが、神様の考えと明らかに違う考えを握っていることが一つ原因です。この聖書に書いてあることと違うことならば、しっかりとそれを廃棄し神の言葉に立つ必要があります。その時よりはっきりとすることがあります。いろいろな困難とか問題で悩んでいるんですが、実は聖書にその答えがあります。それへその答えを握るようにでいろいろ考えますが、一番の問題点は神の言葉の真実を信じないことです。これをきちっと信じていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためを祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人のうちから病の霊を去り、イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人のうちから病を去り、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。自分ではちょっと気づいてない方がいらっしゃるんですが、ちょっと耳が遠くなっています。で、他の人はそのことに気づいている人もいるんですけども、その耳が良くなりました。感謝して受け取ってください。で、目がちょっとぼやけている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。頭痛と鼻と喉と3点セットでちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をします。はい、心が素晴らしく行われました。お祈りを感謝します。GLTV スペシャルが5時より行われます。どうぞ皆さんいろんな人を連れていらっしゃってください。1月1日11時より特別礼拝もありますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。その下は年末年始の予定ですね。白馬スネルキャンプが3月4日からあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。冬季特別献金をいたします。主に重たい方とっていらっしゃってください。感謝の戦式祷会が4時よりですね。よろしくお願いします。礼拝後各クラスがあります。はい、報告を。
広瀬教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。おっと、白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。2020年3月4日から3月6日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。 ンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、大野姉まで参加登録費を添えてお渡しください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集が開始します。応募締め切りは2020年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプホームページにてご確認をお願いいたします。12月30日月曜第2礼拝後3階改造の掃除を行います。お時間のある方はお集まりください。僕の故郷は実はフランスなんだ。みんな年末年始はどっか行くのかな。良い旅を。ボン・モヤージュ。
はい、どうもありがとうございました。これで礼拝を閉じます。どうもありがとうございます。